週刊ジャンバルネ博士の方向療法。
絶版になって久しいアロマテラピーの大家ジャンバルネ博士の著書、ジャンバルネ博士の植物方向療法。この歴史的名著を世に広めようと、アロマテラピーや音楽の小ネタを織り交ぜながら書を追って解説していきます。いやー、いよいよですね、8月の24日25日、高山凛太郎先生の沖縄講演会対話会が、まあ、めでたくというかですね、まあ、終了いたしました。その間ちょっと私たちもですね、かなり、気合を入れるべくですね、ミネイラジオの番組をちょっとゲリラ的にお休みをしてやっておりまして、何週かぶりの復活という状況でございます。はい、今週はですね、その高山先生のですね、講演会がいかなるものであったかということもお伝えしながら進めていきたいと思って、ゲストをですね、読田くん、
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、読田くんはですね、当日いろいろね、写真を撮ったりね、
はい、
はい、現場をつぶさに現場のなんていうんですかね、流れる空気感も含めてね、
はい、もういろんなものを
いろんなものをいろんなものを見ていただいたということなので、どうだったかという話をねしながら行きたい。それでまずですね、懐かしのというか恒例の声優コーナーから始めていきたいんですけど、
はい、
今回からねすごいですよ。
すごいですね。なんか数もすごいし、
はい、数もすごいでしょ。そこでその高山先生がね、
はい、
ちょっとまあじゃあ行ってみようか、これ行ってみようか。こちらと合わせてみて。
はい。なんか全然違いますね。
全然違うよね。
青い瓶の方がなんか自然っぽいっていうか、
うん。なんかすごい草な感じしますよね、これね。
今ね、林緑的な。
今ね、ローズマリーをやってるんですけどね。
はい。
なんかちょっと草っぽいですよね。
全然違う。
なんだろうね、このなんかスパイスが入ってそうなさ。なんかすごいこうわざとらしくない香りっていうのかな、
2種類のアロマがあるんですけど、
はい、うん、これローズマリー、まあ、よく知ってるローズマリーね。
そうですね、お店とかで
ね、お店でよくあるよこういうの。
青い瓶の方がちょっと濃厚と
濃厚な自然な感じですよね。あとね、もう一個ね、これいってみるか。はい、これどう。
心地いいですね。
はい。なんか優しいですよね。
そうですね。ああ、これまた、
うん、
全然違いますね。
全然違いますよね。うん。今のゼラニウムなんですけどね。
うん、
はい。CO2 アブソリュートっていうのはですね。
はい。どういうものなんですか。
はい。二酸化炭素をガスをね、はい、二酸化炭素がこう気体と液体のあるでしょ、その中間の流体っていう状態にした時に、うん、
はい、
まあ、その流体という状態にした時を活用して、
うん、
植物の成分を抽出するっていうね、
うん、
そういう方法なんで、なかなかね口で説明すると非常に難しいんだけれども、
そうですね、まあ、匂い嗅ぐ限りでは濃厚な感じ。
ね、まあ、理念のことを言いますと、うん、温度そんな30度前後なんですよ。30度ちょっとぐらいしか上げないから、はい、うん、そんなに中身が熱でこう、うん、壊れない。
あ、
うん、でその何、うん、ですか、この成分自体は非常にそのまま壊れないままで、
うん、
その植物が持っている成分をそのまま出せると。
うん、うん、
で今まではね、じゃあ何が弱点かというと、
はい、
高かったんですよ。
ああ、このタイプが。
だって片やさ肉まんみたいな世界で撮ってたものと、
うんうん、
もう一つはそのバーンってものすごいでっかいね機械、ね、
うん、
化学工場みたいな世界になっちゃうわけ。
うん、
うん、だから高かったんです。
はいはい。
なんですが、
手間がかけるっていう、
うん、それがね、要は価格帯がこなれてきて、
うん、
もうマッキントッシュみたいなのね、昔のね、もう高くて手が上がったのがぐーっと価格帯がこなれてきたとかさ、CD も同じですよね。出た時すごい高かったんだけど、
そう
ですね、ビューンって価格帯がこなれてきた、
うん、
そういう流れなのかどうなのか、
うん、
まあ分かりませんけれども、
はい、
だいぶ身近になってきてると、
うん、
はい、でこのね CO2 アブソリュートをなぜ今ここに手元にあるかということなんですが、それが高山凛太郎、先生の講演会のね、非常に一つの大きいテーマではあったんですよ。
そうですね。
はい。 ではここでねちょっと順を追って皆さんに説明したい。ああそうだ、僕ね高山凛太郎先生がね登場するときこれで行きたかったんだけどね、やんなかったな残念だったこれで行きたかったんですけどね、そこまでの余裕がなかったですね。
そうですね、
残念でした、
うん、でもまあ、はい、なんとなくそういう雰囲気は流れてました
ね。流れてましたね、はい、ただ始まってみるとね高山先生いきなりあのね皆さん携帯電話は切ってください、うん、ここでだけの話をするこういう始まりでしたね、どちらかというとね、ノリとしては、
うん、はい、寅さんでしたからね。
寅さん、そうそう、最初寅さんだったんですよ、うん、風天の寅さんのテーマで、あ、テーマじゃない、歌い出したんだよね、
うん、
いきなりね。
そうです
ね。でそれまでね高山先生と前にさ大場先生っていう内科医の先生がさ、はい、あのナチュラルハイジーンを含めたね、うん、生野菜の取り方みたいなさ、うん、で食事の取り方みたいなのもこう端的に説明いただいたんですけど、そこで高山先生、高山先生はじゃあこんな形でって俺説明決めてたの、うん、高山先生話してる間
あ裏でですね、
そうあのじゃあこういう風に始めますからって、みんなにあのちゃんと携帯切ってもらって言ってるかなって、言ってます大丈夫問題ないですよって、
はい、
じゃあこういう形でこうこう声をかけながら、はい、あのお互いキャッチボールな感じでやっていきましょう、
はい、
って言ったら風天のどうしたどうした急にさ
出てきましたね。
そうそう、プロフィール説明した後に行って、うん、それで皆さん携帯切ってください今日はここだけの話はするその後はちょっとねここだけの話だからすぐには言えない話に突入しちゃったんですけど、そっからのテンションがすごい、
すごいですね。
あれはあ、ちなみにね会場に70人ぐらいいたんですけど、
はい、
相当ビビったねあれはね僕だけじゃないでしょ。
そうですね、
はい、
それまでなんかおとなしく座ってた感じですから、
はい、うん、であの沖縄のパンクス直木屋っていうのがいるんですけど僕直木屋にも招待してね、
はい、
どうだった直木屋っつって、君にとって新しい世界だっただろうって言ったら、うん、パッチさんあのあ僕は高山先生のロック魂見たかいって言ったら、
はい、
あれはロックというよりパンクスでした。パンクでした。結構ね、なんか
あ
の、
そうです、
超えられちゃったんだよね、直木屋も、高山先生のパフォーマンスに。あの、当てられてしまってた。という話をね、しました。これ前半はね、どんな話したかっていうと、
はい、
あの、ジャンバルネ博士と、
うん、
あの、ガトフォセ博、ガト、博士じゃない、ガトフォセっていうのがいるんですよ。
はい、
最初にアロマテラピー命名した。これでジャンバルネ博士の話をするんだけど、要はその背景がさ、要はドロドロの世界なんだよね。そう生まれた時のそうだったでしょ。
そうですね、もう世界情勢がっていう感じですよね。
アロマテラピーの話したのが前半50分のうち5分ぐらいかな。
そうですねあとはもうその時代の歴史というか、
歴史というか背景、うん、その第一次世界大戦はどれほど悲惨な戦争だったかっていう話がさ、
うん、
ずっと要は今まではそこまではよくほら映画とかであるでしょ。
そうです、
なんかあのハリウッド映画でもさ、槍と槍やったりとかさ、上から石飛ばしたりとかしてさ、傭兵がそれぞれ戦うみたいな第一次世界大戦でもう国と国との総力戦に変わっちゃって様相が一気に変わったっていうさ、そこをもう全体の 80% から 90% はもうその話
ヨーロッパ事情がね、
ヨーロッパ事情で、その中にねアロマテラピーっていうのはやっぱその時代の中でポコポコ生まれたんだけど、もうみんなから無視されちゃったりとか、でも無視されつつもジャンバルネ博士っていうのがそのインドシナ戦線に行くときにね、そういう植物、ジャンバルネ博士ってあのすごいね緑大きいところで生まれてる人なんですよ、山奥のハイジみたいなところで生まれてる人なんで、でそういうところがあるんで、こう人には植物が人の健康に寄り添うものだというものがあるんで活用しようという動きがあったりとかね、だかそういうところで生まれたもんだよというのをね、非常に暗黒的な内容を含めながら、ね、悪の大王のようなさ、
うん、
前半戦あれね、今だから思うんですけど、はい、あれある意味エヴァンゲリオンみたいなさ、だから一部二部で分かれてて、うん、一部はもう救いようのない話なんですよ、半分ぐらいある意味そのガトフォセ博士は、ガトフォセ博士は違うけど、はい、でもガトフォセ博士のさ生まれるね、うん、事情っていうのもちょっと例えば科学品ちょっとこぼしてあちっってさ 僕の人差し指の先っぽみたいにあちちってやってすぐ指ラベダイ製があってズボッて入れて、うん、あっという間に治ったみたいな逸話があるんですけど、はい、まあ、それまるっきり嘘だったっていう、もう大爆発して火だるまになって、うん、ラベンダー直しても完全に治ったわけですよ。ラベンダー使ったのももう何ヶ月も経ってからだったとかね。
そうですね、そういう話してました、
うん、そうそう。でそれでガトボセは本を書いたんだけど、それも全く誰にも、ね、呼ばれないようなレベルの本だったんだけど、うん、それをジャンバラネ博士がどこかで読んで、うん、で頭の中に自分のやってる植物療法っていう世界とね、うん、すごく密接なつながりを持って、うん、だ第一、まあ、前半の話ではやっぱ植物療法がメインだったかな、
うん、そうですね、
うん、方向療法というよりもガットポーセもどっちかというとあれだもんね、ラベンダー塗ってやけどが治ったとかさ、うんうん、ジャンバラネ博士もそのインドネシア先生もしかしたら使ったかもしれないっていう話で、うん、なってたりとかしてたから、どっちかというと方向っていうよりは、
そうですね、アロマを使ったという感じではなかった
ですね、うん、なかったですね。読田君は前半聞いててどう思いました、その暗黒時代の話。
まあ世界がすごい状況だったんだっていうことと、まあ、そこでやっぱりなんか植物とかその身近にあるものが生きたんだなっていうところです ね、
う
ん、
ね、そうですよね、
はい、
だからやっぱり前半はね計らずもこういう世界の話になっちゃってたってことですよね。
戦争、まあ音で表すと、
ね、うん、こういう非常になんていうの、起きた艦長の決断がそこら中で迫られるようなさ、うん、この中で精油、アロマテラピーっていうのは揺れ動いてた、うん、もしかしたら消えてたかもしれないっていうね。
そうですね、
うん、だからそのカート・ポーゼの書いたアロマテラピーっていうのは今思うとどのぐらいの人に読まれたのかね、
うん、当時ですか、ね、
そうそうそう、全然
多分 ほとんど普及してないです
、してなかったんだよね。だから、うん、ある意味ジャンバルネ博士っていう非常に得意な環境でさ、うん、生まれたお医者さんだったからこそ着目した本だったとかね。それで前半ではね、そのアロマテラピーに着目、カートポゼは違うんだけど、
うん、
アロマテラピーってものに可能性を見るのって結構お医者さんだったんだなっていうことがね、
うん、やっぱそれだけなんか、うん、薬とかも普及してなかったりとか、
あ、
足りてなかったっていう背景もあるんじゃないですかね。
あ、
怪我人が多いし、
なかなか鋭いこと言いますね、うん、そういうのもあったでしょうね。今ほどそんな合成ね、合成薬剤が進んでるわけじゃないしね。そうそうそうそう。で沖縄でもほら沖縄の場合も薬っていうよりも薬草とかさ、
うん、
月桃とかさ、フーチバーとか、
そうですね、
そういう世界でしょ。
やけどするとアロエが出てくるみたいな、
うんうんうんうん、で後半はね、
はい、
それで前半が終わった時にもうそういうバーって話でさ、うん、なかなかしんどい話がついたんだけど、後半に行くときに高野先生と後半はあれですよねって話はもうマルグリット・モーリーの話です。マルグリット・モーリーっていうのはアル・ヌーボーにすごく影響を受けて、うん、アル・ヌーボーってご存知？
はい、ね、わかります。
読田君の部屋、うん、アル・ヌーボー好きそうだもんね。
そうです ね、近いですね。
そうそうそう、だああいう世界になってくるとやっぱり我々にも親しみが生まれてくる世界だよね、
うん、
今あるアロマテラピーの原型に非常に近い、
はい、
うん、でアール・ヌーボーっていうのはフランスで生まれてるものでして、
うん、
っていうとね、やっぱこういうちょっと華やかな世界で、
うんうん、
こうちょっと希望が生まれるよね。
そうですね。
だからアール・ヌーボーっていうものは話聞いてると芸術革命みたいなもんなんだけど、うん、無血革命でしょ。要は誰かに対する怒りから生まれたさ、はい、ものではなくて、
うん
うん、なんか政府に反発するっていうものから生まれたものでもない芸術革命。
そうですね。
どっちかというとこの人間の生命力とかね、
うん、
曲線とかもそうだしさ、植物との生命力というか自然参加みたいな、うん、そういう世界、
はい、
の芸術革命だったっていう、
うん
うん、なので高山先生もね後半に出るときには、うん、皆さん笑ってますか。
まあちょっとなんか
でキャラがまた変わって、はい、前半の暗黒大魔王みたいなさ、うん、感じから皆さん笑ってますか毎日。笑い笑って笑って生きるのが健康にはいいんですよとか言ってキャラクターがもうパッと変わって、あれある意味役者だと思ってるね。
すごいですよね。
すごいよね。前半は、うん、あそこ分だって、あそこ分だったのがフランスで、あそこ分だったのが何々だとかさ、ロシアはその時にとか、ね、国際政治の話してたのが、うん、皆さん健康に一番いいのは笑いです、楽しく笑う
って、うん、人生楽しく生きるのは芸術に触れることって
、うんうん、
でもあれはなるほどって話でしたよね。
そうですね、
音楽、絵画とかね、うん、美術品とかで芸術の、その当時のアール・ヌーボーの人たちが求めていたものは、うん、陶酔感、
はい、
あ気持ちいいって、うん、その芸術にうっとりする、
うん、
それがその人々を健康にする、はい、だからイコール芸術はイコール健康のためにあるっていうね。
そうですね、なんか すごいつながりでしたね、
うん、
戦争のこの病気とか怪我とかから
行くんだよね、うん、だからそうそうそう、それで戦争の時はもうその時生きるか死ぬかみたいな世界でさ、
うんうん、
で生まれた時も上半身大爆発とか上半身大爆発かしないか、うん、上半身ダルバとかさでただ我々の今親しんでるアロマテラピーに近いところに行く時にはやっぱりそういう、うん、芸術陶酔感イコール健康っていう、
はい、
そういうものにこう親しむ世界につながっていくっていうね、
うん
うん、であの中でアル・ヌーボーの絵とかさ、
はい、
出てたでしょ。
見ましたね。
見ました。ああいうの好きですか。
好きです ね、
ねやっぱいいよね、
うん、
なんかフランスのなんていうのおしゃれなものもそうだしさ、
うん、
すごいなんか見ててこう楽しくなる、
はいはい、
で文化的な気持ちになるっていうね、
まあ、そうですね、それはあるかな、
うん、
うん、
でそういう話も含めて高山先生にね語っていただいて、はい、で知ってました、ガウディとかもアル・ヌーボーなんだってね、あの時でしたけど。
そうですね、結構それは有名かもしれないですよ、
はい、やばいな僕は無知
自分それを先に習ったんで、
はい、ガウディから入ったの。
そうですね。
あそう、
はい、
僕はねアール・ヌーボーって海外から入ってたんだよね。
あ
とはやっぱり音楽、
うんうんうん、
あのドビッシーとかさラベルとかさ、はいはい、うん、俺海外でいうとあのルノワールとかも近いよね、やっぱ曲線印象派だったけど。
そうですね、
あの、ま、丸みのある
ちょっと当時では革新的な人たちっていうか
ね、うん、そうそうそうそうそうそうっていう話をね、高山先生からいただいてね、うん、でそのマルグリット・モーリーっていうのは、はい、その陶酔感で当時流行ったロシアからやってきたダンス、
うん、
あのこの手をさこうお互いがこう触れ合うみたいなさ、うん、
バレーっていう
バレーああいうものからやっぱり陶酔感ボディタッチっていうものは非常に人間を幸せにするというか、お互いの共感性、気持ちの共感性も生むっていうところに行ったと、はいはいはい、ただそのマルグリット・モーリーも最初は結構悲惨な目に遭うんだけど、あの医療の現場でトップクラスまで行って、うん、自分が旦那がやってたホメオパシーとかさ、
うん、
マッサージとかっていうのを組み入れて、あとあの人はねなんかあの、バリとかね、うん、もうちょっと勉強したらしいんだよ。でそういうのも組み入れて生まれてきたと、はい、でテーマはねその時あの、前半50分後半50分なんですけど、
はい、
まあ後半は私もちょっと絡みましたけど、
はい
ちょいとね、
うん、
であの中で僕思ったんですけど、アロマテラピーの本質っていうのは何だっていうのが最初、はい、最後に実はこの S 当時水蒸気蒸留法っていう最初その肉まんあんまんをやるような方法で、うん、はい、あれ錬金術の方法なんですよ。錬金術あれで金が生まれると思ってたの。だからこれでああこれで金が取れる、もう全体の本質がギュッと取れると思われてた方法なんですよ、水蒸気蒸留法って、はいはい、でそれを植物のエッセンスをギュッと取れた、これがエッセンスって本質なんだけど、
まあ
これが本質だと思ったけども、実はそんなものではなくて、
うん、
高山先生が言いたいのはアロマテラピーの本質っていうのは、
うんうん、
アロマテラピーが生まれた時からその歴史観を含めて、
はい、
今まで歩んできた、姿、
そうです、ね、
それこそがやはり本質だろうというのを、まあ、伝えたかった、あの長い時間と、はいはい、多岐にわたる話の中で。
そうですね、うん、
でも例えば沖縄の登川誠人さんという、
はい、
あの民謡のすごい大家の方がいらっしゃったんですが、登、
うん、
川誠人さんの本質って何ですかって言われたらやっぱり歴史振り返るもんね、
うん、
あの人いやもともとあの人はさ米軍でジャズとかやってて、でその中から民謡も始めてこうっていう、やっぱそこから登っていかないと分かんないもんね、
うんうん
うん、これ亡くなる前はこういう仕事してたんだよって言って、うん、千奈さんたちとアルバム出してねって言って、うん、アロマテラピーっていうだからある意味瓶に詰められたさ、
はい、
僕たちがちょっともう雑貨として付き合ってるものだから、うん、そこにやっぱアロマテラピーの本質を語るんだったら全部生まれてからガーッときて、どういうアロマテラピーとしての、まあ、声優人生っていうかさ、
うん、
そういうものがあって私たちが今手元にこうやって手元に持ってクンクンしてるのかみたいな。
そうですね、
うん、
ただなんとなくその植物をまあ気化して、
はい、
また液体にしてっていうようなわけではないってことですよね。
わけではないっていうことね。そこにいろんなあの人の人生が絡んでてね、
うんうん、
その人たちがそこに可能性を見て、一個一個バトンをなんとか渡すっていうね、うん、あの本当はバトン全くつながってないんだけど、
そうですね、
何にも関係ないんだけど、
まあ、でも流れ的に
そう、はい、一冊埋め落とした本が、うん、なんとかその人の手に渡って、つながってきたっていう、うんうん、バラバラになりながらもつながってきたっていう、うん、そういう話をいただいた
ね、はい、本当に6時間コースぐらい
6時間それをね100分で120分かなでやってもらえた。で高山先生は、はい、あのそれでですね、うん、非常にアロマテラピーの本質を語り切ったところで、
うん、
悟りを開いた。
そうなんですか、
うん、
沖縄で
沖縄で悟り開いた、うん、あの佐本さん、はいはい、本質はもう良い
もう
良い、
もういいんだ、
本質はもういい、
はい、
これからの新しいアロマテラピーについて考えたい、新しいアロマテラピーを生み出したい、
未来を、
未来を作りたい、
うん、
未来を作る、沖縄の皆さんと何かできるかもしれない、
すごい
ですね、という一言を残し、
うん、
シニア割で帰っていきました
あ、いい割引だ
そんなところでございます。
素晴らしい、
はい、今週はですね、
はい、
あの高山先生の、
はい、
スペシャル版として お送りしました、うん、来週からまたジャンバルネ博士の植物方向療法、
はい、
戻っていきたいと思います、
はい、
であの一つお知らせがありまして、9月1日、私たちの主催ではないんですけれども、
うん、
高山凛太郎さんが語るアロマテラピーの本質、うん、in 明石と、
うん、
明石市でね、
ね
神戸のね神戸の近くの、うん、ところで9月1日に第2弾の講演会を行いました、はい、こちらは、誰も言わなかったアロマテラピーの本質と、うん、明石、この辺のキーワードをですね、
うん、
検索しますと、彼らはあの、Facebookページでね、ホームページ開いてますから、
うん、
ぜひそちらの地方の方ご覧ください。あのなかなか高山先生もですね、今回のことで一回こうパッと、
うん、
悟りを開いて一皮向けてじゃあ次はこうやろうかってまたワクワクしてらっしゃるところですから、う
ん、またこれも楽しみですね。
そうですね、
うん、
どんな形になるのか見てみたいと思われる方はどうぞそれではまた来週、
はい、さよなら、
さよなら。生きてることを確かめ